禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営の時間がやってまいりました。飯塚先生、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
明日から大型連休ということで、皆様いろいろなところにお出かけされる方も多いかなと思いますけれども、今週も番組はまず第1週目は先生に禅のお言葉を優しく解説していただこうと思っております。先生、今日は摂取温情というお言葉について教えてください。
はい、摂取っていうのは片手なんですね。だから摂眼流ってありますよね、
はい、
正宗その摂ってか片目のですね、眼だから摂眼で、で手だから片手の音、音情っていうのは音に声って書くんですね。でこれは白隠禅師が作った禅の考案でね、
はい、
臨済系だと まずここから始まって、で禅の考案っていうのは最初も最後も根本は同じなのね。でこれは今の世の中に非常に役に立つことなんだよ、
はい、
私も経営指導するのにこればっかりやってるの。要するにこう両手の音はみんな聞こえるのね、
はい、
これはトレンドであり常識でありね、
うん、
みんなが思ってることだよね。で片手の音っていうのはこれ出ないですよ。これ
そうですね、今まさに先生がやってらっしゃるけど聞こえないです
もん
ね。
その音を聞いてこいって言ったからすごく超矛盾なんだよねでもこれはね、やっぱりね、企業を起こす人とかね、
うん、
新しい今の時代の変化の激しい時にね、新しいビジネスモデルとかね、両手の音ばっかりで間に合わないんだよな。片手の音を聞こえる、感じる、常識を出して誰もやってないことに飛び込んでいけるみたいなね、
はい、
本当にね聞こえてくるんですね。ビジネスの中でもそのいろんな修羅場をくぐってきて解決策っていうのは全部両手の音じゃないですよ、
はい、
なんていうかなやっぱり片手の音、なんか山岡鉄舟がね、勝海舟の命を受けて西郷隆盛が江戸に入ってくる前にね、江戸城をそのまま無血で明け渡そうっていう談合に行くんだけど、やっぱりこれはなかなか官軍が来る中を一人で最後に会いに行く前に殺されちゃうんだよな、
はい、
だからやっぱりそこを真ん中中央突破、幕臣山岡鉄舟まかり通るってドーンと真ん中行く、これ逃げ隠れしちゃうとかえって危ないんだよね。
その
西郷さんに会いに行くんだってこう気合い入れながら会いに行く、
はい、
ずいぶん私の経営指導の中にもね、片手の音で解決した問題が随分ありますね。で会社の方っていうのは全部トレンドなんですよ。
そうですね、
先生、はい、業界は違いますとかね、先生そんなことやったことはありませんとかね、例えばいろんな例がいっぱいあるんだけど、例えばあるテスターやなんかのメーカーで、メーカーはで問屋さんに総合カタログっていうのを作るんですね、
はい、
で何ページもあって6000万ぐらいするんですね、そのカタログ代印刷だけで、
はい、
であんまり景気良くないんでカタログをなしでいくって私が言ったら、なしだと先生売れませんよと、じゃあ営業部に売るなと、カタログなんかなしでも売れるんだと。で結局6000万のカタログ作んないで、
はい、
新年度4月からスタートさせたのね、
ええ、
そしたらさ、結論から言うと売り上げ全然落ちないんですよ、6000万の経費が落ちただけで。
本当ですね、
だから例えばある人は現物を持って行って説明したり、ある人は新モデルをね写真撮ったり、それから前のカタログから切り抜いて、ここだけ変わりましたってやったりね、そういう工夫するんですよ。だからカタログがなきゃね、 売れないっていうのも固定概念なんだよな。
そうですね。
だからチャレンジすると意外にね、
うん、
まあ、結論から言うと2年目はカタログ作りましたけども、なるべく薄いカタログね。
じゃあ経費も抑えられますもんね。
うん、だからやっぱりね、片手の音を全部聞く。例えば今まで会社に来たのを会社に来ないで直行直帰で仕事をする、これも片手の音でしょ。
うん、
意外にね、固定概念でこうしなきゃいけないっていうことをやってるけど、それはいつ誰が何のために決めたかって明確にしないとね。うん、だから例えばある建築会社、シャッターなんかも、シャッターは測って見積もりかけなきゃいけないって誰かが言うと、全員の営業マンがそれやるんですね。
はい、
で、べんべんとやるんですね、長続きして。それちょっとおかしいんじゃないかと。営業マンは物を売るのがね、
うんうん、
仕事なんで、はい、測るのはいらないでしょ。
そうですね、
うん、で 測ってできなきゃいかんよな、
うん、
だけどずっと見積もりかけるようになったら、うん、自分でやんなくても自分営業行けばいいね、うん、見積もりはバックヤードに書いてもらって、
はい、
うん、なんかそんなような概念を変えていくっていうことが非常に大事ね。
うん、
まあ、結論から言うと採寸おじさんっていうのを作って、測り専門で見積もり専門で営業、と営業一時やる仕事がなくなっちゃって、測るのが営業だと思ってたから。でもやっぱ新しい価値創造を営業がする、
はい、
うん、随分ね、固定概念をね変えた方がいいですよ。
その片手の音が聞こえる瞬間というのは、うんうん、これは逆にご自身が何かこうちょっとピンチだとかそういう時なんですかね。
全くもう八方手が尽くして、
うん、
やる手がないと、
はい、
私もプロジェクトマネージャー昔やった時、ハードウェアで、まあ、6社いて60ビリで、ソフトウェアもビリで、
うん、
で売るもんないんですよ。それでなんかないかなと思ったら、ヒューマンウェアっていうのを編み出してね、
はい、
うん、で結局プロジェクトリーダーで朝6時にスタッフから状況連絡来るんですけど、いつもビリなんですね、うちが66位、でいや大丈夫なんとかなると、
うん、
いや本当は何ともならないんですよでならないそうだねって言ったら、そのプロジェクション終わっちゃうから、
はい、
誰ももう勇気なくなって、うん、まあ何とかするから何とかするから何とかするから、何もなんないんだけど私は何とかなるって言い続けたのよ、
うん、
そしたら音が聞こえてさ、
はい、
あ、ヒューマンウェアで行こうと、
うん、
どういうことかっていうと、操作指導を全国160カ所のうちがやったんですね、
視
点に、はい、そこまでやるメーカーないですよね、ディーラーも。人がやんないことやる、
うん、
どうしても勝てないときは人間つけてシステム作ってコピーセンターを請け負いでやるとかね、
はい、
全部苦しくて苦しくてどうにもなんないと軽自動車で外車に勝てないんですよ、うん、すると軽自動車と印刷機といろんなシステムを組み合わせて人間も突っ込んで、
うん、
勝つと。でしかも安くお客さんに便利と、
うん、
必ずあるのね。で苦しんだ時に諦めちゃうから、常識の域から脱皮できないから、いつも打破できないのね、
うん、
みんな本田宗一郎さんだって社員3人のとか世界一番1位になるっておっしゃってるの、これも片手の音どころじゃなくて遥か彼方の音を頼りにね、そんなもんなんですよ。やっぱり人生仕事でも何でも片手の音を聞こうと思わない限り、常識的な1たす1は2じゃないですよ。特に今の時代ってのは明治維新から150年ね、変わってちょうど100年目の変化の時期なのよ、うん、
はい、
うん、ビジネスでは。だからそれをどれだけこだわんないでいろんなことをやるかっていうのが大事ですね。
そうですね、逆にこうその何か難しい課題とか、先ほど先生おっしゃったみたいにもニッチもサッチもどうしようっていう時にふとこう片手の音が聞こえる ていうこともおっしゃったんですけど、通常何もない時は両手の音でこう満足してしまっている気がして、
そういう
時でもやはりでも片手の音を聞こうとするっていうのは必要になってくるんですか？
私はね、経営指導で常に片手の音を出す、
うん、
それどういうことかっていうとね、座禅してるとそうなっちゃうんですよ。
うーん、
両手の音はどうでもいいんですよねそんなのはバカでも叩けんだからそうじゃない音って あるなというと、う2次元3次元4次元7次元見たくなっていくわけで、他の人が発想しないとこはこれいけるなって出てくる。これ座禅のおかげですよ。座禅でこう肩の力抜いてね、
はい、
こだわらない体質ができるとね、例えば人の10倍ぐらい儲かる方法ないかなとか、
うん、
発想の転換がそこでできるわけね。
そうか、はい、
だからやっぱりオリンピックに出ようなんて思うと、もう両手の音いくら聞いてても出られませんから、
はい、
うん、片手の音を聞かざるを得ないとか、
あ、
やり方を継続的に信念を持って継続するしかないですね。
今お話伺ってて、うん、多分片手の音があるんだっていうことを知らないんだと思うんですよね、我々は。
あのね、そこなんだよな、うん、禅っていうのは何がいいかって、こだわりを抜けるわけよ、
はい、
だから右向けたってそれはあんたの意見でしょ左もある、上もある、下もあるっていう、もう瞬時にそういう発想になるのよね、
はい、
右向けた、はい、ごもっとも右向きますっていう発想はないですよ。人が先生絶対できますよ、なんかできんじゃないか、
うん、
君ができないと思ってるだけでできる方法あるんじゃないかなっていうような発想しますよね、
ええ、そうなんですね。
だから禅の根本っていうのは言葉に左右されない、
はい、
現象面に左右されない、
うん、
その根のものね、根のものっていうのはどういうことかと、大宇宙の法則ですよ。
うん、
宇宙は教えてくれてますよ。それは逆らわないな。太陽は東から昇り西に沈むというのは、片手の音であろうが両手の音であろうが事実だよな、
はい、
それ以外のことってのはほとんどね、
うん、
全て心の置き所っていうか、
うん、
そういうもんで決定するのね、
はい、
だからそれはあんまりこだわんない方がいいな。
そうですね、うん、なんかこう言葉にしてしまうと、今日の積集音上っていうのは片手の、
うん、
まあ、音声音声ってなりますけど、うん、本来なんかこういう文字に表すようなことでもないのかもしれませんね。その禅とか、
あのね、やっぱり文字で言わないと伝授できないから禅は文字使うけど、基本的には、うん、文字をそんなに使わないことなんですね。
多分先生とかの中でも体の中に入ってることですもんね、こういう概念というか、
うん、あのね、結局座禅してから後から勉強してますから、
あ、
勉強から入っちゃったらダメだね。知識から入っちゃうと永遠に聞こえないよな。
そうですね、
うん、それは、
うん、じゃあ、こういうことが積集音上なんだとかいうことですよね、おそらく本来の流れはね。
まあ、結果的にあの禅問答で修行僧は座されんのよ、初めから、
はい、
それでノーノーノーノーって言われて、
うん、
でもうどうしようもないところで聞いた音が片手の音なんだよな、
は
あ、うん、だからそういうことだからどうすんのっていうこと。
でもこの番組では毎月第1話は先生にこう禅のお言葉っていうのをこう優しく解説していただく週なんですけれども、うん、いろいろなお言葉も最後行き着いてるところっていうのはやはりこだわらないとか、なんかそういうようなの根本って結構似通ってるのが多いですよね、
うん、だんだんね、これもう何十話ってやってますか、みんなリスナーの方も分かると思う、根っこは同じなんですよ。
そうなんですよね、
うん、空襲助頭を取るっていう禅問答もね、
うんうん、
空手で手を使わないでクワで高やかせろとかね、
うーん、
超矛盾なんだよでマネージメントっていうのは超矛盾でいいんです、
は
明日のことは分かんないんです、うんうんうん、多分こうだろうってことは分かるから、
はい、
だからあんまりこだわんないで今日の目の前の仕事に全力投球するっていうのがね、
はい、
一番いいみたいだな。
そうですね、うん、さあ小社先生に積思温情についてお話を伺ってまいりました。さあこの番組では皆様からのご感想やご質問お待ちしております。 LINE でお友達になっていただきぜひメッセージしてください。方法は LINE のお友達検索でアットマーク ZENTOKEI アットマーク ZENTOKEIEI と入力してください。お寄せいただいたご感想やご質問番組の中で取り上げてまいりますので、どしどしメッセージしてください。どんなことにも先生お答えしてくださいますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
はい、二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。